その留学してみようって思ったのは、なんかこうきっかけとか理由ってあったんですか？
ずっとうちの親は留学しなさいって言ってたんですよ。ただ反
へえ、
抗期的に絶対
はい。
嫌だってずっと言ってて。
あ、反抗してたんですね。そう
そ
な
う
ん
で
だ。
すね。なんか言われたことやるの嫌だみたいな、そういう思春期あるじゃないですか。
はい、ちょっと反発した、したい気持
ただ
ち
です
が。
ね、大学の時にバイトしてたところのお客さんに、
はい。
絶対留学した方がいいよって言われて、
うん。
他人の言葉っていうのはすごい素直に聞けるもんですよね。
ご両親からは散々言われてるのに逆
いいん
に
です
反
よ。
発しちゃうけど。
お客さんのその一言で、よし、留学しようと思いまし
すごい、そのお客さんなかなか影響力ありますね。
た。ありますね。ちょっと本当、拝みたいぐらいありますね。
もともと結構仲良くしてたお客さんだったんですか、その方。
そうですね。よく一緒にセッションとかしてもらってたお客さんで、なんて言われたんだったかな。お医者さんだったんですけどね。精神科のお医者さんで、で、ジャズをやって、なんかちょっと情報が錯綜してますね。ジャズのお店で私はバイトしてて、そのお客さんは趣味でジャズを弾いてて、そこのステージにも毎週じゃ、月に2回ぐらいかな、上がってらして、で、ジャズのピアノを習いに短期留学とかを社会人になってからもされてたんですよ。サマースクールって言って夏休みを利用して行けたりするので、でそこに行った話とかを聞いて、でもね、やっぱり若い時に行けばよかったってすごい思うんだよって言われて、大人になってから行くのと若い時に行くのってやっぱ全然違うよっていう話をされて、なんか妙に納得したんですよね、その時。
すごいしっくりきたんですね、その言
しっく
葉
りき
が。
ましたね。でも今になってみてもやっぱりなんか分かりますね。思考が柔軟っていうか、やっぱりもう固まってしまってから受け入れられないものってあるじゃないですか。やっぱ行っててよかったなっていうのは後から思いましたね。
じゃあその方との出会いはすごいご縁だったんですね。
そうですね。恩人ですね。
ちなみにそのご両親もやっぱり海外留学行きなさいって言ってたからには、なんか理由というか、ご両親も行ったことが実際にあったりっていう経験からなんで
ない
しょう。
ですね。
そうなんですね。そっか、まあないからこそなのかな、そうしたら。
多分ないから行きたかったんだと思います。
娘にこそは行かせてあげたいという気持ちだったん
そう
です
だっ
か
たんじゃない
ね。
かなと思いますね。
なるほどな。
でも親の心子知らずですよ、本当。
入ってこない言葉ってありますよね、どうして
あり
も。
ますよね。
とか言って、これ、実は多分私の、両親もこのラジオ聞いてる
なん
か
で
ら、
すね。
何って言われちゃうかもしれないんですけど。
素晴らしいご両親。 もうずっと聞いてあるんですか？
なんかぼちぼちいいタイミングで聞いてくれてるらしくって、なんか
いや、いいですね。
のポッドキャスト、のんけポッドキャスターの皆さんが来てくださったゲスト回も結構聞いてくれてて、なんかみんな本当にプロのパーソナリティみたいですごいよねとか言って 感想を言ってくれました、母が。
すごいすごい、しっかり聞いて。
すいません、また横道にそれましたが。いやー、でも留学、私も今でこそ行ってみたかったなーっていう思いはありますし、まあ今からでももし行ける機会があれば行きたいなとか思っちゃいますけど、まあ何分ちょっと飛行機が苦手なんですよ。
そうなんですね。
そう、乗り物が本当に苦手で。今だから言うんですけど、コッティさんお住まいのその能古島に行く時も、乗ってみればたった10分15分ぐらいの船だったんですけど、結構乗る寸前まで緊張して、めちゃくちゃビビってたっていう。 普段から、釣りに出かけたりする時も船ちょこちょこ乗る機会はあるん
そう
です
なんで
け
す
ど、で
ね。
もやっぱりなんかこう乗り慣れてる船に乗る時と、またその日の気候条件だったり。ただ初めて乗る船はもう大体かなり。
でも漁船乗られるんだったら全然フェリーは大丈夫でしょ う。大きい
ねえ、
から。
そう思うんですけどね、毎回毎回。いや、でも ちょっとねどうかなみたいな、瀬戸内海とも違うしなみたいな、いやいやいや本当に乗り物なんとかしたいですね、苦手意識。コッティさん全然大丈夫ですか、飛行機とか
も？私も飛行機最初ダメだったですね。
え、そうだったんですね。
嫌いで怖くて、本当怖くて、
はい、で怖いですよね、やっぱり
怖いですよね。一回すいません、ちょっとお食事中の方いたら申し訳ないんですけど、はい、揺れて吐いたことがあって、それ以来もずっと乗りたくなくって、
かわいそう、
でもやっぱりそれよりどっか行きたい気持ちが勝って、初めて乗れるようになりましたね。
わあ、え、あ、それももしかしてその留学の時ですか？
いや、それはもうちっちゃい時ですね。家族旅行に行った時。
ああ、
はい、
やっぱり旅行行った先楽しいってなって。
そう、そうですよね。
あ、じゃあ結構酔いやすい体質だったりとかもあったんですか？
そうですね、車も酔ってましたし、船も酔ってたし、あ、全然多分ダメでしたね、乗り物。
いや、
全般ダメだったですね。
わ、
今でもブランコで酔いますもん。
あちょっとそれわかります。久しぶりに乗ると
意外とクラクラしますね。
はい、クラッとしますよね。
よかったよかった、仲間が。
はい、そうだから絶叫マシンとかも基本的には乗れない、
あ、本当ですか？絶叫マシンは全然言わないんですけどね。
大丈夫なんですか？
速いやつは大丈夫。
不思議。今そこをも通じ合えるかと思ってしまった。
突き放してしまいました。
へー、そうか。いやー、ちょっとね、私も克服できるようになれたらいいなと思いますが、まあおいおい
多分だんだん年取ると慣れるんじゃないですかね。
なんかそう言いますよね、でも乗り物とかって鈍感になっていくのだろうか。
私もあんまり酔わなくなってきたんで、相当もう三半規範弱ってんじゃないかなと思います。
へえ、そうなんですね。
はい、
いやでもそうなりたいですけどね、私も、うん。すいません、もう完全雑談を楽しませてもら
う。もう雑談会で。
そう、コッティさん何でも聞いていいって言われたんで、ちょっと調子に乗っていろいろ。
いや、もう何でも何でも隠すような大事ないんで。
そしたら、ちなみにそのなんか旦那さんとどのように知り合ったのかとかも聞いたりしてもいいですか？
あ、全然大丈夫ですよ。主人と最初に会ったのは、
はい、
私大学院を卒業して、うんうんうん、プータローだったので、
はい、
あの普及センターっていうところで1年ぐらい臨時職員をしてたんですよ、
は
い、そこで会ったのが最初ですね。
あ、そうなんですね、
はい、だから農家と職員ってことですね。
あ、なるほどなるほど、はい、へ
ー。その時は別に何もなかったんですけど、
はい、うんうんうん、
その後今の会社に就職して、
はい、
そしたらうちの主人が出荷に来たんですよ。
おお、久しぶりに。
あ、この人見たことあると
思って、はい、
うんうん
うんうん、
まあ、そっからですかね。
なるほど。たまたま場所が変わってまた再会する機会があって、はい、ちょっと。
そうです、そうです。でもね、結構に時間かかったんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、初めに出会ってから付き合うようになるまで 2,3 年あったかな、多分。ものすごいうちの夫が恥ずかしがり屋というか、
は
い、
お、
人見知りというか、
はい、
なかなかね、アタックできなかったらしいです。
ちょっとちょっとドキドキしてきました。いい話。じゃあその旦那さんがちょっとコッティさん気になってたけど、はい、なかなか声かけれずみたいな感じ。
そう、そう、そう、そうだったらしいですね。その最初に会った時に気になったけど連絡先も聞けずみたいな。
うわー、あらあらあらあら。
まあ、もちろん私は何も気づかずみたいな。
コッティさん特にもうあの取引先のお一人っていう感じだったんですか？
たくさんいる農業青年の一人って感じでした。
そうなんですね。年って近い感じなんですか？
年はね、5個上ですね。
あ、じゃあちょっと年上。
はい、ちょっと上ですね。
へ
え。見た目は結構あの髪も長いし、
はい、
チャラチャラしてる感じかなと思ってたんですよ。
あ、そうなんです。当時髪が結構長かった、
はい、あ、今も長いんです
けど。あれ、そうでしたっけ。そっか、
あ、長い、多分帽子かぶってたら分からないんですけど、ね、
そうかも、うん、はい、私も、そうそうそう、一瞬その農場行った時に一瞬だけあのお会いしたというか、 ご挨拶だけ、うん、
でもやっぱ結構農業者はシャイな人が多い気がしますね。
うーん、あーそうなんですかね、うん、
偏見ですけど。
ダメだ、私の周りの農業者さんは割と、ま、自分でわざわざマルシェに出店するような人たちだから。
うん、うん、それぞれは全然違いますよ ね、アクティブ。自分でポッドキャストやるような人も全然違いますよね。
そうですよね。そう、なんかたまたま お近づきになれた農家さんがあんまりアクティブなイメージの人が多すぎて。そっか、基本は、まあ、でもなんか科目でこう仕事に打ち込むタイプの人が確かに、
そうそう、なんか昔ながらの農家タイプ
ですね。はい、多そうな印象はありますね。
やっぱ最近の、ね、新規就農で入った方とかは相当バイタリティも溢れてるし、喋るのも上手だし、積極的ですよね。
そうですよね。
うん、
あとは何だろう、なんか私がまあ農学部いた頃は結構その、うん、まあ、実家がやっぱり農家で、
うんうん、
とりあえず大学は農大に来たみたいな子は結構多かったんですけど、うん、なんかその男の子は特にやっぱりあのご両親からはちゃんとこう将来のお嫁さんを見つけて帰ってくるんだぞみたいなことを言われてきてたみたいな。そういう話は聞いたことありますね。
見つけてきた。確かに
めっちゃプレッシャーだな。
見つけとかないとなかなか探せないぞみたいな、はい、
うん、やっぱりこうご両親たちも苦労されたのかなっていうのがなんかその言葉を聞いて思いましたね。あー、そしたら農家の種の3人というか、
うんうん、
結構普段からその鉄兄さんとかつるちゃんとかとは交流というか、うん、結構高頻度に会われたりはしてるんですか？
最近は全然会ってないですね。もうリモート収録になってしまったので。
そうなんですね。
はい、最初は対面収録をしてたので、
はい、
本当に最初の最初の頃は毎週会ってたかな、多分収録たんびに会って。
へー、あ、毎週か。
はい、毎週やってましたね、
はい、
めっちゃ喋ってましたね。なんか収録が終わった後にもダラダラずっと喋ってて11時ぐらいまでずっと喋ってました。
へ
ー、まあ、なんか 友達とファミレスで喋ってるようなそんな感覚ですね。
ちなみにその、つるちゃんと鉄兄さんとはつるちゃんが声かけて、
うん、
なんて言うんでしょう、コッティさんと鉄兄さんももともと面識あ、3人とも面識あった中で始まったって感じなんでしたっけ？
そうですね、その私がさっき話してた夫と最初に会った時っていうのが、
はい、
若手の農業者のグループの集まりだったんですけど、
はい、うんうんうん、
そこにみんないたんですよ。
うん、あ、なるほど。じゃあもうその
福岡市内の、はい
はい、
若い農業者がみんなそこのグループに入ってて、
はい、
つるちゃんも鉄兄もうちの夫もいて、
うんうんうんうん、
でそこで最初にみんな出会って、なので夫の方が2人との付き合いは長いんですけどね。
ああ、なるほど、そうなるんですね。
はい、
ちなみに旦那さんは一緒にラジオやるみたいにはならなかったんですか？
ならなかったですね。
旦那さんが遠慮したって感じなのかな。
いや、全然喋る人じゃなくて。あの、発信とかほんと興味ないですね。
あ、そうなんですね。
はい、販売も興味ないですけど。
あ、じゃあもう本当に作るのが。
そう、作るのだけが大好きですね。
もう職人かたぎというか。
おお、ほんと職人タイプです。
へえ、
まあ、鉄にも割と職人系ではあるんですけど、
うん、
でもあの食育とかで小学校に行って教えたりするのも好きなタイプなんでしょ、鉄にはね。そういうの好きなタイプなので、
はい、
うんうん、喋るの上手ですもんね、
うん、はい、もう上手だしすごい分かりやすいし、あの、うん、やさおボイスというかね、お声もお声もいいですよね。
いいですね、ヤサオボイス。そうなんですよ、なんかみんなその集まりの中にいて、
うん、
それの活動もまあそんなに頻繁にはないですけど、
あ、
まあ、2、3ヶ月にいっぺん会うかなぐらいの感じですかね、もともとは。
でもなんかいいですね、そういう農家さんって結構同年代の方たちで、うん、そういうちょこちょこ集まる機会みたいなのがその地域ごとにあるんだなっていうのも、
うん、
まあ、そういうのけポッドキャスト聞いてから知ったので、
うんうん、
あ、そういう集いってあるんだと思って、なんかやっぱり、うん、多業種の方たちとまた違う なんか特殊なコミュニティがある感じするなと思って、
うんうんうん、そうですよね、うん、農家って本当じいちゃんばあちゃんばっかりじゃないですか。
イメージははいありますね。
多分皆さんのイメージ通りなんですよ、そこんとこ。
はい、
うん、で若手もまあいるけど、やっぱ地域に 2,3 人とかしかいないところとか、はい、まあ、多いところは多いですけど、やっぱり少ないところは本当に全然いないので、
はい、
そういう集まりにたまに行くと、うん、ああ若い子がいる嬉しいんですよなんか知ってる話ができるみたいなね。
あ、うん、そうですよね。あ、でもちょっとわかるかもしれない。私もまああの、うん、普段手工業というか、まあ、あのものづくりの世界で仕事してるんですけど、うん、やっぱり同年代の子が決して多くはないですね。まあ、あの増えてきてはいると思うんですけど、うん、なんであの同年代の人と話せる機会があるとすごい嬉しくなっちゃうので
いや嬉しいですよね、はい、私もそれに入ってからなんかすごい嬉しかったですもんね。まだ会社に入った当時は20代だったので、うん、若い子ね、20代の子と60オーバーのじいちゃんばあちゃんにはどうしても話題が合わないじゃないですか
まあそうですよね
なんか大相撲とかね見てないし分かんないしみたいな。
あ、それは難しい、うん、私もちょっとダメだな
健康食品とかね、認知症予防とか言われてもちょっとよく分かんないです
し。分かんないですよね、うんうん、まあ可愛がってはもらえますけどね。確かに
そうですね、孫のように可愛がってもらえますけどね、はい、うん、でうち の, あの社長が気を使ってそこに入りなさいって言って入れてくれたんですよ、若手のその集まりに。で、つるちゃんがラジオに私を誘ってくれたのも、うん、つるちゃんと私がいるところの会社同じ地域なんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、福岡市もいくつか地域、うん、まあ、JA の管轄が分かれるんですけど、うんうんうんうん、同じところにいて、でうちの社長がつるちゃんに若い子が入った時に面倒見てやってよって言ったので、つるちゃんがラジオに誘ってくれました、
はい、へー、そういう感じの流れだったんですね、
はい、そうなんですよ。社長にもずっと頭が上がらないです
いやー、それで今や8年も続く長寿番組となって。
そうですね、
うん、うん、あれ最初はなんか月1更新とかって感じだったんでしたっけ。
最初どうだったかな、もう覚えてないですね。
うん、
月1よりは多分してたと思います。途中で月1になって。
あ、途中から
な、はい、うん、でもなんかあんまり入店が合わなくって、
はい、
調整したら増えたみたいな、よくわかんないですけど
そうなんだ。
もう最初はみんな独身だったから時間合わせやすかったんですけどね。
あ、なるほど、うん、そっか、はあ、
だからこそ11時ぐらいまでだらだら毎週喋れてたんですけど。うん、
そうですよね、結婚されて、うん、で特にお子さん生まれてとかになると、うん、だんだん時間が自分で、
そうですね、
自分で使える時間が
5年前かな、全員、はい、同じ年に子供が生まれたんですよ。
そうなんですか。
その時とか結構大変になったり
して、そんなタイミングがあったんですね。なんか今これ多分あのちょっと余談になっちゃうんですけど、うん、農家の種 2でしたっけ、前は2かなんかになってて、あ、
今3ですかね。
あ、今3か、
はい、
でザワールドってついたのも割と、
あ、そうそう、ザ・ワールドが多分3
かな。あ、なるほどなるほど、はい、そうだから最初の方はちょっと私もポッドキャスト自体聞き始めたのが、
うん、
去年かな、去年の多分8月9月ぐらいだったので、その全部の回は聞けてないんですけど、前のやつって聞けたりするんですかね。その
前のやつはホームページから聞けるのが多分いくつかあるのかな。あとは確かオーディオブックで聞けたような気がしますね。
あ、そうなんですね、はい、ちょっと探してみよう。
いや、もう聞かない方がいいかも。
あ、でもまあそうですね、配信してる身としては初期ってあんまり聞いてほしくないなみたいな気持ち。
音質も悪いし、あまりにもひどいやつはつるちゃんが消してると思いますけどあまりにもひどいのばっかりだったらほとんど残ってないかもしれない
そうなんですね。いや、でもちょっとさかのぼって聞けたらまた楽しいかもしれないのでこそっと探してみます。
ありがとうございます。
そうだ、農家の種といえばあの、
うん、
聞いたのですが、株式会社農家の種が発足するということで。
ありがとうございます。
はい、そうなんですよ。なんか今あの人をこう募ってるところなんですよね。
はい、そうなんですよ。人を募って、
はい、
これどこまで行っていいのかな。ん、
あ、そっか。
そう、多分もうそろそろ農家の種配信にも乗るかなとは思うんですが、いつ乗るかわからない。はい、
そっか。じゃあ
けど、
うん、あの、あかんかったら切りますし一応これが12月1日配信の予定ではあるので、その辺の兼ね合いがあったら、うんうん、あの、教えてもらえた ら、 はい。
じゃあたくさんご応募いただいて、
はい、
面接をしたんですよ。
お、
そうなんですよ。本当素晴らしい方ばっかりで、
うん、
相当なんか悩みましたね。本当に
ちょっと聞いてまずかったらもうすぐ言ってもらっていいんですけど、うん、大体何人ぐらい、
何人ぐらい
入られるとか決まってるんですか。
結構いっぱいいますよ。はい、番組を楽しみにしててください。
いや、いいですね、楽しそうい
ろんな分野の方から、はい、
そう、なんか配信でもすごい年齢も幅広く、
う
ん、
あ、そう
何でしたっけ、小学生の子からまで応募があったっていうのを聞いていやいや、すごいなと思って。
小学生は ね大学生だったんです
え、どういうことですかそれは。
なんかあのドロップダウンの選択にしてたんですけど、はい、間違えたらしくって、
はい、ああ、なるほどそれすごいですね。
小学生が来ると思ってドキドキして待ってたんですけど、
はい、
どうも大人っぽいなこの子と思って
じゃあその方も、え、自分小学生になってましたみたいなぐらいな感じでした
あーって慌ててるところがめっちゃ可愛かったです。
あー、いいですね。うん、どれだけ未来を見据えた小学生がいるものかとすごい楽しみにはしてたんですけど、それはそれで。
小学生だから多分お父さんとかお母さんとかと一緒に来るのかなとか思って待ってました
あ、でも本当面接のギリギリまで気づかず、双方気づかず。
そうですね
それ面白いですね。
面白いですよねでもね、なんかこうズームがあるからこんないろんな人から話も聞けたしと思って、
はい、
もし対面で面接ってなってたら、
うんうんうん、
どこに来てもらうかとか、
はい、
交通費がとか、
うん、あ、本当ですよね、うん、
スタートアップはお金がないですから交通費出せないですしね、そんなに、
うんう
ん、いい時代になったなと思いました。
はい、本当ですね、うん、結構やっぱり県をまたいでの方も多かったんですか。
あ、そうですね、はい、
あ、すごいな、うん、なんかね、移住の覚悟もありますみたいな方もいらっしゃるって聞いて、うん、いやちょっとなんか私もすごい楽しそうだなと思って聞いてたんですけど、さすがにその移住をしてまでっていうそのモチベーションにはちょっとかなわなかったですね、うん、そんな方までいたのか、クーってなりました。
そうですよね、すごいですよね、
うん、
モチベーションが高いですね、
うん、でも嬉しいですね、そうまでして来てくれるって、
うん、本当にその気持ちに応えたいですし、
はい、
どんどんいいコンテンツ作っていけたらいいなって思いますね。
だからもう基本はそういう人に集まってもらって、そこからみんなでいろいろこう議論しながら、
うんうん、
どんな楽しいことをしようかっていうのをこれから考えていくっていう感じなんですか。
はい、そうですね、今もぼちぼち進んでおります。
いや、超楽しみです。
はい、楽しみにしててください。
はいありがとうございます。
こちらこそです。
いや、でも本当いつかなんだろう、あのコッティさんの畑、
うん、
あの久保田 農園さんでもなんかイベントさせてもらえたらいいなって、
ぜひやってください。
ちょっと、はい、思ってたりします。
めっちゃ楽しそうです、それ、
まあ、結構外、うん、あの屋外でもやれることたくさんあるので、
うん、
食べてみてもいいですし、本当見るだけでもいいですし、
うん、
でも結構あれですよね、なんかさっきちょっとホームページも拝見して、割と収穫シーズンすごいこうリレー形式で長いじゃないですか。
うん、
だからなんかその柑橘もなってるシーズンの方が多分お客さんは楽しめるのかなとも思いつつ、でもお忙しい、
うん、今ぐらいがいいかもしれないですね。
あ、 はい、なんとそうなんですね。
今温州みかんが取れるけど、はい、うちそんなに温州数は多くないので、
うんうん
はい、そんなめっちゃ忙しい時期ではない。
お、
まあ、どちらかというと今の寒気暇な時期
な。あ、そうなんですか、
はい、
じゃあ、まあ、これから徐々にちょっと収穫、うんそうですね、忙しくなるかなって感じなんですね、
はい、うんうん、できますできます。来年秋ぜひ。
はい、秋承知しましたじゃあ秋にぜひのこの島に。
わー楽しみです。コラボしましょう。
とでもまたそれ以外でもちょこちょこ、多分福岡行く機会またぼちぼちあると思うので、
そしたら遊びましょう。
遊びに行ってもいいですか。
どうぞどうぞ。今度はあの雑草ばっかり見てないで海見ながら。
あーそうですね、
ご飯でも食べましょう。
あーぜひぜひいつもゲストの皆さんになんか最後エンディングみたいな感じで、
うんうん、
なんか今後の、もし PR とか、
おうおうおう、
なんかやりたいこととか力入れたい分野とかがあればみたいな感じで聞いたりしてるんですけど、なんか久保田農園のことでも、
うんうん、
農家の種のことでも PR とかもしあれば。
久保田農園はそろそろスイートスプリングっていう緑色の見た目だけど中は酸っぱくないっていうみかんを出荷しますので、
へえ、
ぜひ買ってください。
わい
めちゃ宣伝になりました
スイートスプリングってなんか今ちょっとホームページ見てるんですが、
はい、甘い春っていう意味ですけど、まあ、そんな甘くはないですけど、でも酸っぱくもないって感じです。
あれちょっとこれ勘違いだったらあれなんですけど、なんかスイーティオっていう品種ありましたっけ。
あースイーティーっていうのがねありますね。
あスイーティーか、
はい、輸入物の緑のみかんで、あれもなんか甘いですよね。
あれともまた違うんですね。
あれともちょっと違う品種です。
へえ、
うん、さっぱりしてて美味しいですよ。
これはそのもう緑の状態が一番美味しいからそこで取るって感じなんですか、それとも
色。あ、一番美味しいって言われるとちょっとどうかよくわかんないんですけど、本当は 2,3 月になると黄色くって完熟して、それも美味しいんですけど、
はい、あ黄色くもなるんですね。
はい、黄色くなります。
あでも基本はその緑の状態で出荷、うんして
これね、どっちもあるんですよね。緑で出荷するところと、オレンジになってから出荷する人といて、
へ、
まあ、どっちでも美味しいですけどね。なんとなく緑で食べた方が面白いっていう感じですかね。あ確かに
そもそも緑の状態で、ね、うん、甘くて食べれるっていう柑橘がそんな多くはないですもんね。
そうですね、あまり多くないですね。
うん、確かに面白い。
早生みかんぐらいですかね、緑で食べれるやつって。
そうですよね。へえ、11月末から。
そうですね、末ぐらいから出ると思いますので、
はい、わあ、ぜひぜひ。
多分ポケットマルシェに出品すると思うので。
あ、本当ですか。
はい、久保田農園ポケットマルシェで検索したら出るかな、出るかな、出たらいいんですけど、
うん、はい、ぜひ皆さん検索してみてください。すごい美味しそう。
美味しいですよ
ブッシュ缶もそろそろでしたっけ。
そうですね、ブッシュ缶も11月末か12月入ってからか、
お、
はい、出すと思いますので、ちょっとお高いですけれども、
はい、
観賞用としてしばらく楽しんで、うんうん、最後は食べるっていうのがおすすめです。
あ、いいですね。見て楽しめて、はい、食べても美味しいっていう、うんうん、
ですです。
なんかね、独特な香りがするっていうのがすごく気になりますね。
そうですね、なんか甘いトロピカルな香りがします、うん、
はい、楽しみ。
ベトナムではお正月に飾るらしくって。
へえ、あ、そうなんですね。
多分あったかいところの植物なんでしょうね。うん、それでトロピカルな香りがするんじゃないかなと思ってますけど。あ、なるほど。
いや、ぜひあの写真あのビジュアルが本当に面白い柑橘なので、ぜひ写真もあの久保田農園のホームページから、はい、ぜひ皆さん見てみてください。
ぜひぜひご覧ください。
ありがとうございます。
はい、というわけで今回はポッドキャスト番組農家の種よりコッティさんにゲストとしてお越しいただきました。いや、やっぱり一度お会いさせていただいたことがあるとはいえ緊張しちゃいましたね、結構まあでも皆さんお聞きの通りすごくあのほがらかでほんわかした空気をこうまとってらっしゃる方なので、まあ、なんだかんだすごくリラックスしてあのお話しさせていただくことができました。 で結構この収録が終わった後もですね、話が尽きなくって、その後もたくさんおしゃべりしちゃって、なんだこのまま録音回しとけばよかったねなんて言いながら、本当に最後まで楽しい時間を過ごさせていただきました。改めましてコッティさん、本当にありがとうございました。そして今回のこの3ヶ月にわたるコラボはですね、もともとは10月1日の一番最初のコラボ会の時にゲストでお越しくださった、農道富士山号の佐藤さんがご提案してくださった企画なんですよね。でまあもう最初のスケジュールから何からなんと編集に至るまで、私がコラボ初心者というところを気にかけてくださって、もうかなりたくさんのご支援をいただいて、それでまあなんとかここまでやってこれたということで、もう本当に感謝してもしきれないご恩があります。本当に佐藤さんありがとうございました。でまたこれを機会にコラボ会もう、まあ、引き続きちょこちょこやっていけたらいいなと思ってますので、またぜひお聞きいただけたらありがたいですし、でゲストで来てくださる方も随時募集しておりますので、またよろしくお願いいたします。ということで今回はこんな感じで締めさせていただきたいと思います。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。